期間限定音符の祭典特別番組。こんにちは、向井さやかです。さあ、今回の音符の祭典でご紹介いたします方、ゲストの方は尾藤さんです。音符の祭典実行委員会の尾藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、実行委員会に入っていらっしゃるということで、まず、尾藤様とクラシックのお話をちょっとお聞きしたいんですけれども、尾藤さんといえば、こう、洗練されたものづくりということで、会社を経営なさっていますが、この洗練されたものづくりと音楽の共通点などちょっとお聞きしたいなと思うんですが、ありますか？
まあ、私がその作ってるレース用のオートバイ部品なんですけど、はい、まあ、オートバイも作ってるんですけど、ものづくりっていうのは、やっぱりずっといろんなその、機能とか、性能を考え続けて、考えてこう、作っていくっていうか、作り込みをしないといけない。で、その作り込みをしていこうと思うと、それをするだけのスキルって言いますか、技術力がいるんですよ。で、その技術力っていうのは、毎日毎日、ものすごい、こう、いろんなものを作り込んで、作っていくというか、繰り返し同じ仕事をしていくことによって、その技術が身につくわけです。で、それは、ずっと同じ技術じゃなくて、少しずつ進化はしていくんですけど、昨日できたことが今日はもうちょっとよくできるとか、明日はもうさらにまたできるとか、で、そういう、ずっと技術の積み重ねをして、っていった人にのみ、まあ、その、難しい仕事っていうかね、技術が身について、ものが作れるっていう。それは、実際に作り方とか、その、アイディアですよね、うん。製造方法とかデザインとか、そういうことも同じで、とにかくね、常にずっと考え続けてないと、進化していかないし、進化して、その、いかないと競争力のあるその時代よりもさらに先のっていうか、まあ競争力のあるいいものっていうか、いいものであったり、まあ我々で言うとその商品性の高いものっていうか、競争力のあるものは作れない。で、音楽も同じで、その小さい時からずっとまあ、3歳とかね、2歳とか3歳とかから、こう、練習を始めて、いろんな基礎を勉強して、それからさらに上達して、で、最終的にその頂点に立つような音楽をするまでには、もう何十年ってかかるわけ。何十年かけて、毎日、もう本当にね、指から血が出たりするような、毎日何十時間も練習を積み重ねて、サボらないで、もうただひたすらそういう追い求めてきた人が、一部のね、そういう演奏者というかね、そういう人に出ないと出せないような音が出る。私もこの年になって、そんなものを、中澤さんのね、奥さん、きみこさんの、そのバイオリンを聴いたときに、こんなに美しい音が出るんだと。バイオリンってこんなに、もう、なんていうかね、心、感情っていうかね、言葉のように感情が出て、こう、音色で出せるっていうかね、表現できるというか、そういうのを聞いて、すごいなと思いましたね。だから、まあ、それは、実際自分が我々、今やってる仕事と同じ共通点があるっていうか、僕らの仕事も、ずっとそれを考え続けて、考えてやっていかないと、その頂点というかね、世界一の製品っていうのは作れないし、でも世界一の製品が作れなければ、お客さんには買ってもらえない。買ってもらえないってことは生活ができない。実際生活のためにやってるんですけど、でも、その、目指してるものは、やっぱり音楽をやられてるね、中澤さんと同じで、自分たちの してる製品でお客さんに喜んでもらう。役に立ちたいというか、喜んでもらって、もうこんないいもんがあったら、ね、こんなに面白くなったバイク、それまで自分が 知らなかった世界を知ってもらいたいというか、うん、こんなに品質が良くなったら楽しが、あの、走りが楽しくなるとかね、うん、面白くなるっていうのを知ってほしいわけ、
うん、
で、そういうものができれば、まあ、あの、職人としてはね、
はい、
職人妙につけるというか、うん、まあ、それは共通点じゃないかなと思います。うん、
そうですね。今聞いてるだけでも結構あの共通点、ものづくりと音楽って違うところの方が多いのかなと思ったら、突き詰めていくとやっぱりそこは共通点がたくさんあるんですね。はい。続いて、あの、先ほどもおっしゃっていましたが、世界のレーサーからこう信頼を得ている本物のものづくりをされている尾藤さんなんですが、多くの祭典、子供たちが世界で活躍する音楽家の方たちの本物の音を聞くことができる機会なんですが、尾藤さんの会社でもこう子供たちにこう製品を触れさせる機会とか、あの、お仕事のお話を聞く機会とかもあるんですが、こう子供たちが本物に触れるという機会、どうお考えですか？
やっぱりもう、それはものすごい大事なことですよね。まあ、今回のあの、オンプロ祭典も、子供たちに、はい、その、世界のね、一流の演奏家たちと、うん、その一流の楽器とかね、うん、音とか、まあ、音楽を聴いてもらいたいっていうか、
はい、
で、どうしてそれをしたいかというと、どうしてもこう、田島はね、
うん、
こう田舎ですから、なかなかそういう機会がない。で、まあ、機会がないっていうことは知らないわけですよね。うん、実際にその、そんな世界のね、何億円も何十億円もするようなね、
う
ん、
そうですね、
ストラディバリウスを、目の前でそんな弾いてもらうことなんかないですからね。
ないですね。
できない。
うん、
ということは、そういうのがなければね、あの、わからないんですよ、
うん。
見たことがない、聞いたことがなければ、そんなにいい音がするとかね、うん、そんなに感動するっていうことがわからない、
うん。
ただ、そのテレビでね、クラシックのこう、オーケストラが演奏してて聞いてても、それは実際のものとは違いますからね。
うん、
と、そんなに大きな感動はない。うん、で我々も同じで、実際にその世界一のものを子供たちに見てもらう。体験はなかなかね、できないんですけど、うん、免許ないし、バイク乗れないし。
そうですね、はい。
できないですけど、うん、でも、そういうのを見るっていうのがね、ものすごい大事なことなんですよ。うん、持ってみる、うん。
はい。
こんなに大きなものがね、こんなに軽いとかね、
うん。
それはもう想像を絶する軽さですからね。
はい。
そういうことを少しでも、あの、体験してもらうというかね、
うん、
ことによって、いろんなその、まあこれから大きくなっていく過程で自分自身の中に価値観っていうのが自分のバリューっていうのが作っていけるんですけど、
うん、
その価値観を作る上でものすごい重要なことなんですよ。確かにそのみんながやってるみんなが見ている普通のものは見れますよ、
うん、
でもそんなにあのレベルの高いものっていうか最高のものとかっていうのは、
うん、
まあ、美術館とか博物館とかね、行かないと見れないとか、オリンピックの、例えば、あの、会場に行かないと見れないとか、ワールドカップの会場に行かないと見れないとか、いろんなものは、やっぱ限られてますからね、そんなに見るチャンス、触れるチャンスがない
ん
です。でも、子供たちが育つためには、そういうものはものすごい大事なんですよ。いかにしてそういうね、素晴らしいものを、こう、小さい時にね、見てもらったり、聞いてもらったりするっていうことが、その子供たちの人格形成っていうかね、
うん、
その人たちの、まあ、基本となる価値観を決める、作っていくプロセスの中で重要なことだと思うんですけど、まあ、それを、せめてなんとか我々ができればということで、
はい、
やってます、
はい。そして今回の第3回のオープンの祭典にそういう思いも引き継がれていくわけですね。
はい。
はい、ありがとうございました。それでは、尾藤さんのおすすめの一曲ということで、おすすめの一曲をご紹介いただきたいんですが。
おすすめの一曲はね、
はい、
アントニン・ドボルザークのピアノ五重奏曲、イチョウチョ。作品81というのを今回はおすすめします。まあ、ドボルザーグ私大好きで、
はい、
いろんな曲好きなんですけど、うん、まあ、これがいいかなと。 他にもたくさんありますけど。
そうなんですね。じゃあ、はい、今回はドボルザークのピアノ50奏曲をということで。